で最後の聖なる主の日となりました。今日も私たち一人一人神様が名を呼んで招いてくださってここに置かれていることをですね、本当に感謝をしたいと思いますね。御言葉が語れるというこの福音の恵みに扱うことにおいて世界で一番素晴らしい場所にいるということを本当に喜びたいと思います。先週は同じエペソのですね1章の20ですね、あすいませんピリピーですね、あごめんなさい1の23、そうです、同じエペソの1の23ですね、教会はキリストの体でありという御言葉をいただきました。一切のものを一切によって満たす方の道というところ、まさにこのキリストの体教会の中に今まさに三位一体の主が御臨在かさっている、そしてその私たちは一人一人各機関だ、一部なんだということをですね受け取りました。皆さんその自覚を持ってですね一週間を歩まれたでしょうか。で今日はですねテーマがそのようなキリストの体の器官一部であるあなたは神の恵みによって救われた神の作品だと言われています、ね、もうすでにその通りアメンですでしょうか。それともそう言われてもまだピンとこないっていう方多いかもしれませんね。いかがでしょうか。そのことを覚えながら私は今日はですね神様が言われる恵みとは何かということを覚えながらこの御声を聞いて主の御心に生かされていきたいとそのように願います。神の御声に聞いていきましょう。このエピソの手紙はですねパウロがローマで獄中にいる時に書かれた手紙です。宛先はエペソのこの町、その諸教会ですね、そのエペソの地方にある諸教会のクリスチャンに対して当てられました。当時はですねこれ回覧板だったんですね。回覧するんです。牧会書簡というのは回覧板のことです。でそういうような形でこう回し読まれたんですね。で当時は神の選びのためにユダヤ人がキリストを信じて、そのユダヤ人クリスチャン、まあ、今で言えばメシアニック銃と言いますが、そのユダヤ人クリスチャンがユダヤ人でない異邦人クリスチャンですね、メシアニック上の人がそうでない異邦人クリスチャンを認めないという問題があったんですよ、ね、まあここにも先民意識があったんでしょうね。そのためにパウロは異邦人クリスチャンもユダヤ人クリスチャンと同じキリストの体であるんだと、キリストの体を、ね、の統一性を何とか知ってもらうためにいろいろ語っているわけです。でつまり同じね、ユダヤ人クリスチャンも異邦人クリスチャンも同じキリストの体だということを本当に何とか伝えていくために救いというものにね遡って書いたのがこの2章なんですね。救いとは何かということです。皆さんどうですか、救いとは何か。これはねよく唐突的にも問われる質問ですよね。お友達礼拝をしていたらよくお友達がそういうような、まあ、究極の質問をしますよね。ね、救いって何とかね、教会で何とかですね、何で人殺したがんのとかね、それにビシッビシッビシッって答えられなきゃいけないというねことも聖書は言ってますよね。いつでも誰でも説明を、ね、できるようにしなさいと言われてます。皆さんどうでしょうかね、まあ、そこで私は訓練されるわけですけども、そういう意味で私たちこの救いとは何かということにね立ち返るということは初心に変えることになるので霊的に成長できる秘訣なんですよ、ね、皆さんもう分かったつまり知ってるつもりにならないようですね。一番神様はそのことはよくご存知なので、つまり私たちクリスチャン諸教員の信仰者の救いの原点は何かということです。まず一節から三節見てください。こう言っています。あなたは罪と罪悪の中に死んでいたものだというふうに言っています。一節こうあります。あなた方は自分の罪悪と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている上に従って歩んでいました。いろんな言葉が出てきますね。まず自分の罪悪と罪って何でしょうか。罪悪と罪って書いてますね。罪悪ね、これは罪の後に過ぎるって書いてます。つまり過ぎる罪ってありますよね。 まあ、これいろんなことを言われるわけですけども、ある種は過失の罪とかね、知らんとやったとかね、まあそう、まあ、読むことはできますが、でもここで言われていることは基準より超える過ぎる罪という意味の方が大きいですね。つまりこれは表に出てくるようなものです。いわゆる法律で裁かれるようなね、本当にこの基準を逸脱したようなことを指す罪です。そしてもう一つの罪は、これがまさに原罪ですよね。罪の定義は何でしょうか。それは誠の神から離れ自分中心に生きているということです。誠の神から離れ自分中心に生きているという生き方、これを罪と言いますね。その中に死んでいたとあります。つまりこれはもう霊的に死んでいる状態、神様から離れ自分中心に生きるというのはわがままな生き方ですね。自分が自分が自分がという、まさに湧き出るヘドロのような闇の性質を帯びている、この罪の中にどっぷりと浸かってその中にまみれて、ね、何が悪いかということにも疎くなり、まさに罪の中に魂は死んでいる状態ということです。ある人がですね、このことをですね、絵に描いたらですね、ぎっちりとですね、この黒いね、こんな丸いものをうわーって描いたんです。で、ある人っていうのはこれお友達なんですね。小学校5年生ぐらいかな。でこれ何ですか、ウジ虫って言うんですね。皆さんちょっと想像できます、ウジ虫がうわーって巻いてるね。それが自分の心の状態、すごいですね。まあ本当にそうかなということも言えますよね。もうヘドロのような闇の性質がこびりついている。そして何がいいか悪いかということも分からなくなり、その中に埋没、まさに霊的に死んでいる。で、霊的に死んだ状態の人間には誠の神に関する意識がありません。それほど神から離れていて無感覚になってしまう。その結果神様の祝福を受けることができず、霊的な命にも預かれない。まさにだから死んでいたものと言われるんですよ。つまり霊的な扉がシャッとね、アウトというかこう閉じられてるんです、固く。そういう状況です。さあどうでしょうか。そして最後は神の裁きが下ると聖書は言います。このようにですね、誠の作り主である神から離れて生きる生き方をしているその人間の姿、このことを具体的に3つパウロは挙げてるんですね。もう一度2節見てください。どう皆さんでましょうか。2節を3、はい。その頃はこの世の流れに従い、はい、ありがとうございます。こうですね、まず大事なことはこの世の流れに従っているということですね。この世の流れに従って歩んでいるということですね。長いものに巻かれろということですね。つまりもう自分で分かっているけども長いものに巻かれている状態ですね。皆さんどうですかね。私たちはそういう傾向ないですかね。そういう言葉がいっぱいありますよね。長いものに巻かれる ね。で、触らぬ神になんたらかんたらとかありますよね。だからもうみんながやっている通りにやっといたらね、もういいわっていう、そういう価値観ですね。で、この世とはですね、私たちが住んでいる世界のことです。私たちはこの世の価値観、考え方、またこの世の人々の評判に左右されて生きていますね。人がどう思うか、人と比べて生きること、これは育児においてもそうですね。育児の仕方はもう5年単位で、いや今は2年単位かそれぐらいで変わったりしますよね。有名な地域は叱らないで育てましょうということが、ね、こう褒めて褒めて褒めてということ、もちろん褒めること大事ですね。でもバランスが大事ですよね。一切叱らなかったらどうなるかっていうことがね、結果が出てきました。一時期すごく殺人事件が増えましたよね。もうあれはあの代償だということを言われていますね。周りの人々の評判を気にする、名声を得たいと思う、この流れに従って生きる、でもそれは本当に虚しい、本物の自分の人生ではなくて、いつも他者を意識した人生を生きる、これがこの流れに従いということです。そしてもう一つは空中の権威を持つ支配者の霊に従いとありますね。空中の権威を持つ支配者、ここ皆さんしっかりと受け取ってくださいね。これは誰のことですか。空中の権威を持つ支配者、聖書ははっきり言いますね。これはサタン、 またサタンの手下という位置づけにある悪霊、ね、というそういう感じですよ。サタンが親玉で悪霊は、まあ、複数形で書いたので、まあ、その実像部隊といったんでしょうかね。そういう関係ですね。で聖書はですね、霊的というふうなことをはっきりと教えてますね。で目に見えないものですね、霊的。でも大きく分けて2つあります。それはこの世を支配している霊、つまり悪しき霊、空中の権威を持つ支配者、ね、そういう霊と、もう一つは精霊ですよね。だから霊だからってみんな死にてはいけませんとも言われているように、ね、私は霊を見分ける力が必要なんですよ。だからこれは本当に神様から来ているのか、御霊から来ているのか、そうじゃないのかということをしっかりと区別しなくちゃいけないわけですね。でもここで言われていることは、あなたの心を縛る悪しき霊が確かに存在するということを言っています、ね、皆さんそんなんないわって、聖書的ないわって言われますが、それ聖書的ですから、ね、悪しき霊、あの特に今のね、出エジプトとか読んだら杖が蛇に変わるという奇跡をね、他の占い師やってるじゃないですか、ね、だから今も実際なんか変な話聞くなってあるでしょ、まあ、その背後には悪しき霊があるということをね、そういう視点を私は持つのは決して聖書から外れてはいないんですね。大事なことはそれがね、本当にですね、私たちを誠の神から離されをするための策略だということを覚えたり、だから私たちが誠の神に向いたらいいですよ、ね、だからそういうことで怖がってる人がいたら教会行きましょう、ね、御言葉をあげたらいいんですよ、ね、だからものすごくそれはいい機会だと思いますね。でも聖書は今日言いますね、空中の権を持つ支配者確かに存在すると。ペテロ第一の5章8節には悪魔が食い尽くすべきものを探し回っているとありますよね。そのことを忘れてはならないのであります、ね、先週も申し上げました、多くの人は占いがどうしてもやっぱり好きというか影響されやすい、ね、皆さんご存知ですか、朝の時間帯、ね、占いのコーナー多いんですよ。皆さんもね、情報番組見たいと思ってね、見たくないけどもなんか見にから聞こえてくるとないですか、今日ラッキーからはとかね、イエローとか、それだけ残ってね、御言葉の言うよりもわーってやっぱ黄色いかなとかね、そんな風に思ったらダメですね。もうあれはね、もうね、もう本当にこのね、まさに占いっていうのは聖書はっきり言ってますからね。で私がそれによって心を支配されたら、それはそれが大事になっちゃうんですよ。だから本当にサタンは巧みだなと思います。人の心を縛る悪霊が確かに存在すると聖書は明言してるわけです。だから本当にいろんなことをもし経験したとき、また経験してる人が近くにおられたときはね、多くの人は行く場所がないからお祓いに行ったり、また霊媒師と言われるところに行ったりするかもしれません。でもその時にあなたがそこにいるということは大きな意味がある。申し上げたように聖書をプレゼントするとか教会にお連れしたら、ね、で申し上げましたように、もう一つの例は聖霊様ですね。聖霊様です。そしてこの聖霊様はテモテ第一の手紙の 1-7 にありますように、力と愛と慎みとの霊と言われますよね。だからこの3つがそこにあるかどうかということを私は知ることが一つの判別基準なんですよ、ね、だから一昔前ですね、いろんな本当にあの第三の波とかいろんな精霊運動っていうのがありましたが、それが全部そうなのかっていうのがね、後々にですね振り返る中で言われていることですよね。覚えましょう、誠の本当に御霊なる霊はイエス様の栄光を表し、私を神様に向けさすんです、ね、このことが一番のポイントです。でも私は空中の権威を持つ支配者として今も不従順の心の中に働いている霊に従って歩んでいました。そうです、私もそうですね。昔は神棚仏の世界に生まれ育ち、迷信に縛られていたんです。夜口笛を吹くな、はい分かりました、蛇が来るよ吹きませんとかですね、鼻を噛みすぎたらあかんよ、鼻からの味噌出るから、はい噛みませんとかですね、そんな迷信縛られて、まあ嘘なんですけど、もうなんか怖かったね。そういろんな縛りがあった。皆さんどうでしょうか、ね、まあ、皆さんはないにしても、ね、そういう人が近くに現れたらはっきりとお分かちできるものを持っていることを覚えたいんですね。 そして、粒の中に生きる人間の姿の一つはこの中に従い、二つ目は空中の剣を持つ支配者の霊に従い、三つ目が不従順の子らの中にありとあります。3節読みましょう、皆さんで。では3、はい、私たちも皆かつては
不従順の子らの中にあって自分の肉の上の中にあり、肉と心の上の物のままを与えられた、他の方と同じように前々から
見られるようにはいとありますね。3つ目は不従順の子らの中にあり、肉の欲の中に生き、生まれながら神の怒りを受けるべき子だったんだと、ね、そのように自分のことを、自分たちのことを語っています、ね、ここにユダヤ人クリスチャンが、つまりメシア肉獣の方がアブラハムの直系の子孫であり、かすれも受けていることで、でも特別というわけではないんだということです。ユダヤ人クリスチャンもユダヤ人クリスチャンもかつて同じ罪人だったんだということですね。すべての人は生まれながらして神の御怒りを受けるべきものだったんだということなんですよ。そのことをここで明言してるんです。つまりすべての被造物は誠の神から離れる自分中心の生き方をしている、そういう心があってごめんなさいを言えない、すぐに責任転換してしまう、嘘をつき隠そうとする、ごまかそうとする、人を心の中で殺してしまう、傲慢高慢妬み、そういったものが全ての人にあるんだと言ってるんですよ。今申し上げたことは一つもないと言い切る人はおられないと思いますね。でこの状態にある人は神の言葉には全く反応を示すことができず、欲望の赴くままに満足を求め続ける、つまり消費社会の中のいいですね、本当にですね、この対象者になってます、しまうんですね。消費消費消費して、もっともっと欲しい、もっと欲しい、もっと今の欲しい、ね、でそういう私たちはものが身についちゃってしまっている。そういうものだということをまず、ね、あなたは認めなさいということを、特にユダヤ人クリスチャンの人にこれが語っているわけですね。全ての人は罪があるんだと、一時的に収まってもまた何かがあれば現れてくるんだ、そういう心の奥底には肉の思いがある、性質があるんだということです。このことをね、徹底的に言っているわけです。皆さんいかがでしょうか。まさにですね、ここでパウロが語っているような性質が私の中にもあったのではないでしょうかね。また今もあるんではないでしょうかね。でもですよ、パウロはねこのように言いました。4節5節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛しくださった、その大きな愛のように罪悪の中で死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるですというふうに4と5、4節5で、このしかしってすごいんですよね。こんな愚かね、これね手紙書いてるでしょ、パウロがね、こう書いてるわけですよ、ね、でね、もうパウロは自分が罪とってよく分かってるでしょ。だってパウロは自分の手を汚さずにイエス・キリストを信じてる人を殺す指示を出したんですから、もう極悪非道というのが分かってるんですよね。でこの私が一番罪人の歌詞だとも言えるぐらいもう本当に大変なんですね。でもしかし憐れみで神は愛しくださったんですって言って、それからずっとね理性を持って続けたかったんです。もう続けられるようになって、あー晴れみだーって言ったんですよ。だからこの5節にこの棒を引いたでしょ。この棒を引いたのはそういう意味なんですよ。もうね書けなくなったんですよ。おー分かります、この思い。皆さんもねそういう経験ないですか。もう嬉しくてね、あもう人生でおおハレルヤーってこうさ、多分ねハレルヤーって言ってます。ここね、多分皆さん書きます、ここはね感極まったということです。これそういう瞬間なんですよ、これね。つまり最後まで本当は続けたいんですけども、続けなくなって、あなた方が救われたのはただ恵みのようです、ハレルヤーっていうことですよ、これね。そういう書き方なんです、これ。分かります、このパウロの気持ち、どんだけ恵み方ですよ。こんな私がね徹底的にもう焼かれる必要があったのに、救ってくださったなんと感謝かって、もう理性がね、もうこの喜びがもう理性を上回ったんです。で、それがこれです。よく分かりやすいですね、本当に。本当に感謝したんですよ。私たちはね本当にね滅びに行くに文句も言えないものだった。でもイエス様がね憐れんで代わりに裁かれてくださってね、そして私は天国の国民になったんだ、感謝だということですよ。 皆さんいかがでしょうか。皆さんね、これが恵みなんですよ。恵み、皆さん恵み分かられますか。皆さんもこの気持ち本当に分かりますか。皆さんこの1週間こういう感極まったことありますか。こんな私救ってくれて神様ありがとうございますって、もう本当にありがとうございますって言いました。やっぱり言っとかなかったなと思ってちょっとギリ立てて言うんじゃないですよ。本当に感謝ね。でもね、やっぱりだからここが罪が分かれば許しが分かり恵みが分かるんですよ。だからそういう意味で罪が分からないと恵みが分からないとはこういうことです。決してね、許されるから罪を犯してしまうではないんです。全然違うんですよ。こんな自分だから、こんな恵みをね、知れば知るほどもう故意に罪を犯さないということはありえないでしょうしね。皆さん覚えましょう、あのパッションの映画にもね描かれたあの十字架の前の24時間だ。あの映画では無言らしい場面ですね。見られた方が おられますならば分かると思いますが、でもあれは本当のリアルな十字架刑の、ね、10分の1も描いてないと言われますね。本当はもっとすごかった。でもあれだけでも十分だと思う人多いんじゃないですか。動物の尖ったムチ、ね、骨と尖ったいろんな金属がつけられたムチで39回ムチ打った。肉が裂け血がほとばしった。そしてその半死半生の体であの十字架というのはですね、130キロほどあったそうです。ものすごい重たい、何度も何度も食べながらゴルゴダまで2キロ近いその坂道ですよ。ディアドロドーサ行かれたことがあったら分かりますね。坂道ですよ、上り坂、そこに行く。もう目を背けたくなるようなもどらしさ、十字組まれ両手両足に釘打たれた、ものすごい血が流れた。でもそこまで流れなければなぜいけなかったのか。それは私の罪を洗い流すためにはそれほどの血が必要だったと言えるでしょうね。本来あの十字架の刑を受けるのはまさしく紛れもなく私です、あなたですよね。でも私たちがそうならないために神様は一人をイエス様にその罪を、その罰を負わせた。神の裁きをイエス様になされた、つまり義を貫かれたんです。なんという恵みでしょうか、ね、なんという愛でしょうか、なんという感謝かと、ね、そのことを心から実感したんですよパウロは。だからね、あなた方が私が救われたのはただ恵みによるのです。恵みとは愛される価値のないものが愛されるという意味があります。本来受けてはいけない人が受けるということです。本来受けれないものがしかも無償で受けることを恵みと言います。皆さんこの恵みです、十字架のイエス様の救いという恵み、十字架のイエス様の復活という恵み、この喜びが魂から出てくる。出てくるのは自分のかつての罪と罪過の大きさを主の光に照らされて知り、そのためにされたイエスの十字架の死と復活、それによって命の書にそのイエスの父よであなたの名が記されているんだと、ね、いうことをどれだけ魂において知り、そこに生きているかどうかではないでしょうかね。どうですか、信仰者がこの恵みをね、恵みとして覚えられなくなったら非常にこれは虚しいんじゃないでしょうかね。詩編63の3に、あなたの恵みは私の命に勝ると詩編の作者は告白します。あなたの恵みは私の命に勝る。パウロはそのことを含めて6節からね、復活のことを語り、7節ではね、キリストイエスにおいてそれを明確に私に示しということを告白し、そしてこの有名な8節を語っているわけです。ここを読みましょう、皆さんで8節を。3、はい、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。はい、そうです。皆さんこの言葉もうちょっとここに聞きましょうね。恵みの上に信仰によってなんですよ。ここに一つもね、はっきりとこれ9節多分分からない人がいたんでしょうね。行いによるではありません、誰もほくることのないためですと、行いによるのではないんだと言ってます。皆さん、救 救われるためにね、救われるために礼拝に一生懸命身を置くんではないんです。救われるために通読するんではないんです。救われるために洗礼を受けるんではないんです。これ全部行いですからね。救われるために奉仕をするんではないんです。救われるために伝道するんではないんです。これ全部行いですからね。救われてるから、こんなのから自分を救っていただいたから、その応答として全てをなすんですよ。ここがしっかりとね、本当に私たちは握りしめ整ってないと全部がずれるんですよ。しんどくなる。だから礼拝もですね、苦虫をかみすぎちゃうのはこんな未見知らずな人ばっかりが集まってくるんですよ。どうですか、麗しいです、嫌です、そんなとこ私行きたくない、そんなとこね。どうですか、こうやってなんかみんな緊張したんだとかね、それはそうです、1週間頑張ったんですよね、頑張ったぞね。違うでしょ、先週言いましたよね、何ですか、ターミナルチャージ、そう覚えてくださいね、ね、飛行場だってます、国際空港よりね、私はここで本当に整備をして充電して、そして本当に交わってイエスの凄さをもう一度分かち合ってリセットし、チューニングして神様に向き直して、さあ飛び立っていくんですよ、ね、どこ飛び立つかそれはね分かりませんよ、遠い南極のとこまで行かる人も行くかもしれませんね、近場もでも飛び立つで、また帰ってくるんですよ。でそこで証を携えてくるんですよ。ワクワクしませんか。決してですね、眉間に幸せるような人はいないと思いますね。もちろん疲れてね、もうこうやってなんとかたどり着いたって人もいますよ。でもその人も整備されますからね。その人もね、うわーってもう寄ってきはるの、ダーってよくほら、このレースでピッとブワー来るじゃないですか。あんな感じでみんながブワーってもうね、神様がパーって来てですね、で給油されて、ね、パッパッパッパッパッパッパッパッって、まあ、あんまり早くはちょっとね、ゆっくりやってほしいなと思いますけどね、こうバーッと出ていく、あんなイメージでしょうね。皆さんどうですかね、この恵み、ね、この恵みの上に私たちは神様にいろんなことを応答できるんですね。つまりこの恵み、救いを自分のものにするにはまず信仰というものが必要です。信仰がなければ、ね、神の恵みも救いも私たちに与えられないわけですね。イエス様の死ぬ時、皆さん、ね、決断されたでしょ、ね、損得ではなかったはずですよ。もちろん素晴らしい、今まで経験上ない祝福がいっぱいあるので、もう得は間違いないんですけども、やっぱりいろんなことを考えたはずなんですよ、こう日本社会において。でも決断されたはずです、扉を開けるというね。そこからいろんなことが起こりましたよね。数えてください、そこにも主の御手があったはずです、祝福があったはず、そして今のあなたがそこにいるわけですね。そしてまず扉を開ける信仰、そしてその次も信仰があります。毎日毎日信仰というですね、御言葉を信じて決断して歩んでいく連続です。つまり神を信頼しきって生きる決心をしたあなたは、信頼しきって毎日を生きるんですよ。アメンです、ね、アメンですね、本当そうだと思いますね。皆さんどうですか、信頼してるでしょうか。あるですね、ナイアガラをですね、こうロープをかけて渡ったスタントマンがいました。有名なスタントマンですね。でみんな拍手喝采して、うわすごいねって、じゃあ私はですね、これからですね、人を乗せてね、まずもう一回ナイアガラのね、滝をですね、こうロープをゴーって行きたいと思います。ロープね、ロープ綱渡りの人ですよね。で、じゃあ私おぶりますからね、できると思いますかって、もうできますできますみたいなね。じゃあこうやって一番拍手が大きかった、あなたどうぞって言われたらで止まって、どうぞどうぞって横の人こうねやったというね。どうですか、これ信頼してないですよね。あなたできますって言うけども、いざ自分になったら固まってしまう、こういう歩みしてないですか。私たちはおっしゃる通り、聖書は神の言葉、その通り、でも私はそこには行きませんみたいなもんですよ。違うでしょ、それは、はい、どうだろう、はい、だってその人は人間、でも私たちが信頼するのは神様ですから、全知の方に全てをお任せする、これが信仰ですよね。でも全てをお任せすると言っても、自分の足で歩かないのではないです。自分の足では歩きますよ。あなたの御言葉は私の足の灯火と、先ほどお分かりした通りです。つまりイエス様と一緒に歩むんです。ハンドルを一緒に握るみたいなもんですね。でもいつもイエス様に聞くんです。神様、私まっすぐ言いたいんですけど、どうでしょうか。うん、いいかもしれないけど、もうちょっとゆっくりねとかですね。神様、私右からちょっと近道にもいいでしょうか。うん、まあいいよ、行ってみとかって。ガクンってハマってね。 ちょっと脱輪したとかね、あ脱輪したなとか言われて神様一緒に助けてくださいとか、そんないろんな失敗も経験しながら共に一緒に歩むんです、まあ、これをナビゲーターと言いますよね。本当のナビゲーターイエス様と一緒に歩む。主は言われます、8節、あなた方は恵みに信仰によって救われた、それは神からの一方的なプレゼントだ、ね、本当に恵み、そういうあなただから今日の中心節です。最後皆さんで告白しましょう。10節3、はい、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。はい、皆さんここにですね、まず神の作品という言葉ができました。これよく覚えてください。今日も元町礼拝で詳しく話をさせてもらいましたが、皆さん作品と既製品の違い分かりますか。既製品は買った、ね、この故障したら、ね、修理をしようと思って修理代を聞いたときに、例えばそれが1万円としますよね。買った値が5000円、どうしますか。皆さん直す人ほとんどいないと思いますね。買えますから新しいのを買うでしょう。これが既製品です。でも作品っていうのは作り手がいて陶器師です。聖書は本当に愛を込めて世界に立った一つの作品として作ったんですよ。つまり替えがないんです。私たちは罪というある意味で故障したんですよ。誠の神から離れ生まれながらに、もし私たちのような感覚を神様持ったらあなたはそこにいないということですよね。大変ですよね。そんなことあったらですね、もういいよじゃああんたね他の人を買ってくるからっていう風になるわけです。そういう風にはならないんですね。神様はあなたがどんなに故障しても何度故障しても何度も何度もあなたを修理されます。その修理する方法としてイエス様が十字架にかかって復活してくださって悔い改める術という道をくださったんですよね。これが福音の恵みですよ。だから私は自分が交渉してないことを自覚しないと、治りたいと自分で思わないと、つまり悔い改めるってことがないとずっと交渉したままなんです。でも幸いなことにイエス様を信じた方は一度大きな大修理をされましたね。だから名は天にあるんですよ。これは変わらないですよ皆さん。ここは変わらないですからね。ここもなんかなくなっちゃうかと思わないでくださいよ。ここなくなったらみんなまた行いに走りますからね。だからそこはなくなりません。つまり永遠のルビアも行きません。明確な信仰の告白をされているんだならばです。でもどんどんまだまだ自分には影があるので、それをね小さい修理をしていく必要があるんですよ。悔い改めですね。でも私は神の作品です。神様に愛された存在ですね。皆さんここにですね、実はなぜ人を殺しちゃいけないのかという答えがあるんですよ。陶器者の神様があなたを作ったんですよね。あなたを壊すことができる権利があるのは誰ですか。そう、陶器師だけなんですよ。よくあるじゃないですか、なんかドラマとかでもね、ここの人が素晴らしいですね、これはもう売ったら1億円です、うん、気に入らん、バシャーン、ああ、もったいないとかね、そういう、ね、そういう場面、ないですか、まあ、そういう感じ。でもそれができるのは、陶器師だけなんですよ。ね、つまり、そういう、とかね、陶器師がもう素晴らしいなと思って、この人が、なんやこれ、もう、しょうもないですよ、バーンって壊したら、これが殺人なんですよ。つまり陶器師が自分の権威を持って命を終わらせる以外のことをするとダメなんです。これは創造主の神様という概念がないとなぜ人を殺してはいけないかということがわからないんです。だからそれをまっすぐに確証を持って教えることは信仰者だけなんですよ。今教育現場でこのことが明確に語られることは本当にものすごく必要ではないでしょうかね。だから私はお友達にそのことをはっきりと語っていきたい。神の作品、そして私は日々注がれていく神の作品、そしてもう一つ良い行いということがある。3回できますよね。よっぽど大事なんですよ。何でしょうか、良い行い。良い行い、そうです、あのイエス様が600近くあったあの律法、それを2つにまとめたあの2つです。皆さん覚えてるでしょうか。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ、ね、そしてあなた自身のように捉え人を愛しなさい。そうです、 神を愛し人を愛するということ、これが良い行いです。でその良い行いもあらかじめ備えられてるっていう、そうですね、神様を礼拝するという招きがいつもあるから、そういう意味で備えられてるんですよ。それを知らないんです、生まれ持っての私たち、かつての私もそうでした。神を愛することは具体的に今皆さんがされている行為です、礼拝ですよ。何をおいても後回しせず、この神の数の礼拝に来られている。そして日々デボーションという形を通して神と交わる礼拝ですよね。そして礼拝で神の御心を受け取って本当に満たされ充電されて、その愛を持って自分を愛し、そして人を愛していくんです。この生き方が本物の人生である、本物の充実感を得る人生だと聖書は言うんです。これがこの10節です。皆さんどうでしょうか。皆さんは神の作品です、既製品ではありません。そして神の作品として私がすることは良い行いですね。神を愛し、神に捧げ、そしてその愛を受けて自分を愛して、そして人を愛する、つまり人にこの素晴らしい福音を分かち合う宣教なんですよ。あなた方は和解の福音を携えて出ていく神の大使というふうに言われてますよね。アンバサダー、皆さんどうでしょうか。この恵みをあなたは知ってほしいとパウロはこのエペソのユダヤ人クリスチャン、異邦人クリスチャンにも伝えている、そして皆さんにも今朝分かっちゃってるんです。皆さんどうでしょうか。まず私はこの神様の認める視点を持って、神の作品だという健全な、ね、存在意義、アイデンティティを持ちたいと思います。そしてこの良い行い、神を愛し人を愛していくということを実践していくものとならせていただきたいと思います。皆さんこの1週間この恵みに生かされて、この恵みの証を携えて、また来週ですね、共に集まっていきたい、そう願います。皆さんどのようにお通されるでしょうか。祈りましょう。天の父神様、ありがとうございます。本当にあなたは私を恵みによって救ってくださいました。そして神の作品と見てくださっていること、本当にありがとうございます。こんな素晴らしい恵み、ハレリアです。どうぞこの恵みをこの1週間も十分味わいながら、神様を愛し自分を愛し人を愛していくことができますように、一番大切なものを差し出すこと、これが愛だと聖書神様は言われていますので、一番大切な自分の時間や命を差し出すほどに神を愛していけますよ。そして神様がいただいたこの福音の恵みを今ここに思う描くあの人に分かち合うことができますよ。感謝をし心合わせ、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この御言葉に応答して賛美を捧げましょう。新聖歌343番です。